南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経我深く難事なお敬もあえて驕慢せず有縁はいかん何時ら皆菩薩の道を行じてまさに差別することもうべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経
本日は一年最後の納めのお香にあたりまして、参詣の皆様方には新人の真心からご参詣をいただき、誠に尊いことと存ずる次第であります。一年、皆さん方も信仰を中心にされてですね、日々の生活をされ、また新しく来る年も新たな気持ちでこの南無法蓮華経の法というものを根本として一日一日を大切に送っていただきたいというふうに思います。ご案内の通り6月と12月は信者さんからの新人に関わるところの質問をお寄せいただいて、それを中心にして、直接の質疑応答というわけにはいきませんですので、事前に出していただいて、それに答えるという形のお講にさせていただいています。で今回はその質問の数と内容がですね、非常に大事なことがいくつも寄せられましたので、もし時間が足りなければですね、また後日に回させてもらう内容も出てくると思いますけれども、できる限りこのお話を申し上げていきたいというふうに思います。最初の質問ですね、法華経の経文に出てくる考えも及ばない数字上の昔、例えば3000人伝号とかですね、500人伝号とかいうこの数字上の昔、それは今私たちが分かる科学のこの内容ではですね、暗黒の宇宙の果てに、生命の存在する星があって、その星で、お釈迦さんは仏だったということが、この法華経に書かれているんでしょうかと、地球の年齢よりも莫大な数字だと思います。どんな生命体だったのでしょう、知恵もあり人間だったということでしょうかということなんですね。地球がこの世の中にこのでき我々が今住んでいるこの地球ができたのが、46億年前というふうにこの言われています。46億年前、はい、ですね。ですから3000人伝号とか500人伝号という年数はもうこれよりも数百数千数万倍超えたこの年数ということになります。で、46億年というこの地球がこの世の中にできた歴史から考えるとですね、46億年をこの1年365日のカレンダーにするとですね、この人類がこの世の中に生まれてきたっていうのはですね、12月31日にこの人類がこの世の中に生まれたという その計算になるんですね。ですから、それまではその人間はいなかったということですので、誰もいないところにですね、この仏様だけが立派な人格を持って、悟りを持って、他の衆生も誰もいない、この火の玉になっているこの地球の中にですね、その安全な場所を見つけて仏様だけが存在していたということは、ありえないことなんですよね。で、仏は永遠常住の命を持っているということを言いますけれども、仏様にはじゃあ生老病死というものがないのかということになると、つまりそのまだんなくですね、もうずっとこの同じ人格者でずっと生き続けてこのいるというようなことも、これもお釈迦さん自身、仏自身がですね、物の道理というものを完全に無視してこの存在をしているということにこのなってしまうわけですよね。ですからこれは非常にその荒唐無稽な、そのおかしいことがその書いてあるということにこのなってしまうわけですよね。前もお話ししましたけども、神道の世界ではイザナギイザナミの御事が結婚をして、天照大御神天照大臣という子供が生まれて、この天照大臣がこの日本の皇室の祖先神であるということで、伊勢の皇太神宮においてはこの天照大臣を皇祖神としてこの祀っているんだということなんですけども、天照大臣を生んだイザナギイザナミの御事の方が祖先神であるはずですよね。だけどイザナギイザナミの御事も突然そのイザナギイザナミの御事がこの世の中に出てきたということで、それが最初のこの存在だから、その前はいないんだということで、煙のようにポッとこのイザナギイザナミの御事が現れて、そのイザナギイザナミの御事が結婚をして天に昇っていくときに、海中の水を手ですくって、その指の間からポタポタポタポタとこう水滴が落ちたのが北海道、本州、九州、四国、沖縄、その他のこの島々になったんだということ。もっとその神道をその真剣にその信じ込んでる人は、その天照大御神の他に二人兄弟がいるんですけど、他の兄弟がヨーロッパの方までずっと行って、向こうのこの天地も作ったんだと。つまり日本が世界のこの始まりなんだということまでこの言い出す人もいるわけですよね。それも三千人伝合、五百人伝合よりも荒唐無稽なこの話だということになりますよね。で、それをこの三千人伝合、五百人伝合よりも、もっとこの昔だというふうに主張するのがこの久遠願女ということなんですね。で、これはまあちょっと私今話、この質問の順番でこの今この質問が最初に来ましたから、その答えてるんですけども、ちょっと難しい内容だなと思って、今日出した日程表のところに、これに関わるところのこの説明を、まあ私が話をしてもなかなか難しいし、文章を書いただけでも難しいので、それを後で読んでいただいて、その少しでも理解していただければありがたいなというふうに思うんですけども、日蓮召集では、三千人伝合、五百人伝合よりも久遠願女はもっと昔なんだということを言ってきました。だけど私がいろんなこの勉強を積み重ねてこの来ると、さっき言ったように日蓮大聖人様が地球が誕生する、銀河系宇宙が誕生する、その他のこの惑星、そのまだ人間が考えられない太陽系の太陽系と同じようなこの宇宙がこの何百何千とあるっていうふうに言われてるんですよね。 だからその人間がまだ把握しきれない宇宙がこの存在しているということになりますよね。本当に地球と同じような惑星というものが、うん、あるのかどうなのかということもその確認できないということになりますね。だから火の玉だった時から大聖人様がいらっしゃったという考え方を日蓮聖宗では近年それを主張し続けてこのいるんですけども、私はそんな無理をそのする必要はないじゃないかというふうに思うんですね。つまり久遠願成というのは永遠の過去と永遠の未来というものの真ん中のゼロみたいなもので、このゼロというところにこの仏の命南無妙法蓮華経の法というものがこの存在し、そして全てのこの過去全ての未来というもののこの中心となってそこを司っていると、そこにみんな全ての数字全ての時間空間というものがみんなつながっているということになりますね。ここにその仏の命というものがこの備わっていて、その時間空間というものを超えて、つまり真実の法というものには古いも新しいもないということなんですね。真実にこの真実はだいぶ古いなっていう真実はありえないということになりますね。だからその真実の法というもの、時間空間というものに左右されないその存在というものの法を示してくれたのが日蓮大聖人様ですから、日蓮大聖人様が久遠願成からいたんじゃなくて、その真実の法を私たちに伝えてくれた人が日蓮大聖人様ですから、私たちは久遠願成の本仏というふうに大聖人様をこの表現すると拝するということなんですよね。ですから久遠願成から生きてたから久遠願成の仏じゃなくて、久遠願成の法を私たちに伝えてくれた。だから私たちの人類の発生から私たちの生老病死と同じ命を大聖人様が持っていても何にもおかしくないということになるわけですよね。だからそういう意味で私は昔のこのお釈迦さん仏様っていうのは、自分が今生きてますからこれと同じものが永遠の過去にあったんだというふうに考えたわけですよね。この惑星がこの何億年っていう昔には実は存在してなかったんだということは誰も考えなかったわけです。ずっと今と同じようなことが昔から続いてきたんだろうなというふうに、人間の社会がずっと続いてきたんだろうなというふうに思い、また人間の社会がずっと未来も続いていくんだろうなというふうに考えた、その考え方のもとに3000人伝号500人伝号という昔があるんだろうなというふうに考えて、この経典というものが解かれているということがこの言えるわけなんですね。だからまあ、こうやって言うと、いや地球が誕生するまでは他の 人間が住めるような惑星に仏様がいたんだと、でそこが生まれる前はまた違うところにいたんだというふうにむちゃくちゃなことを言う人がいるんですけれども、そこまで、めちゃくちゃなこの無理を通さなくても、それを証明するということも誰もできないわけですから、ですからこの法華経に書いてあるところの3000人伝号500人伝号久遠願成という考え方というものは、その時代の人たちのこの世の中の考え方に準じて、時間観に時間というものの捉え方に準じてこの説かれていると。国土もその当時アメリカ大陸があるとか南米大陸があるとか、そういうことが考えられない、インドと中国と日本という世界観の中だけで、この世の中を見ていたということですので、時間においても国土の空間においても、そういう世界観の中でこの仏教というものが説かれている、そういうところにその無理というものがこの生じているんだということなんですよね。 だから何億年前、何千億年前から完全な人間として仏であったということはありえないと。法というものが永遠常住であって、人間という命が永遠常住であるということではないんだということを、基本的にご理解いただいて、もらいたいというふうに思うんですね。それから二つ目は、釈迦の師匠だった人間がなぜ大婆だったのような悪人に生まれ変わるのでしょうかと。この世で徳を積んで死んでも何に生まれ変わるかわからないということでしょうかということですね。で、ご本尊様の説明の時に、ご本尊様のこの下の段階、下のところは地獄界、ガキ界、畜生界のこの段になってます。ご本尊様の両脇は3段4段にこの分けてこの書かれてあって、この一番下の下段のところが要するに地獄界、ガキ界、畜生界のこの人たちのこの代表がこの書かれてあるところ、そこに大婆だったアジャセオ、キシボジン、ジューラセツニョというこの殺人鬼のような生き方をした人たちがこのご本尊様の両脇に書かれて、そういう人たちでも南無法蓮華経の仏の命というものが備わっているんだということがこのご本尊様にこの表されているということをこの皆さん方にこの説明したんですけども、この岸母人と十羅刹女というのは、その岸母人は女の人です、女性ですよね。女性ということは子供を産むということですよね。子供を産むということは基本的にその母性本能というものをこの持っていると。父親が子供に対するこの思い本能よりも、その母親が持っているその子供に対する本能というものの方がその重くて深いということが言えるわけですよね。ですから他人の子供に対してもやはり自分にそのこの思いというものが重なる部分がありますから、その他の子供に対してもそういう愛情というものを持って、その当たり前の部分というものをこの女性は持っているにもかかわらず、岸母人はそのこの思いというものを全てそのぶち破るような、自分の子供を大事にするためには人の子供をかどわかして殺してその食べて、そして自分が子育てをする、また新しい子供を産むためのエネルギーにするという生き方をこのした人なんです。ですからもう完全にこの世の中の常識っていうものを破ったその殺人鬼としての生き方をこの岸母人や十羅刹女はその手伝いをしてその生きたと。いうそういう意味のこの代表選手が岸母人と十羅刹女。大婆だったはお釈迦さんの親戚ですから、要するに、お父さんが兄弟ですよね。それがこのお釈迦さんに対する憧れとお釈迦さんに対する嫉妬を持って、お釈迦さんの弟子として出家をして、自分の方がお釈迦さんより優れているんだっていうふうに、その身内同士でお釈迦さんを殺そうとした、そういう関係、それの代表選手がこの大婆だったということなんですよね。つまりこの法律とかそういうものがない時代に、人間としての常識、人間として当然こうあるべきだろう、人間としてこれは絶対守んなきゃいけないだろうということを破ったところの代表選手が死母人と十羅刹女と大婆だったとアジャセオということになるわけですよね。そういうような法律があろうが何であろうが、そういうものをこの破ってでも、この自分の欲望というものを優先させようという命というものが私たちの人間の命の中には流れているんだよということをこの示すために、この岸母人と十羅刹女と大婆だったとアジャセオというものですね、身内の裏切り、それからこの母性のこの母性というものが この自分のためにその殺人鬼にその裏返ってしまう、そういうもののその人間っていうもののその畜生よりもその恐ろしい畜生よりも劣るところの命っていうものが人間の中には潜んでるんだということを表すために、その台場だったというものがこのご本尊様にその書かれているということなんですよね。そしてそれは要するにこの法というものを表すためのその舞台回しのその役目としてこの法華経の中にこの出てくるわけですよね。だからかつてのお釈迦さんの師匠であったその足仙人という時代のその存在が、つまり今の台場だったなんだと。だから人間というものは絶対の善人も絶対の悪人も、今悪人だからといってその未来も悪人だということはないんだよというふうに、永遠常住の中でその悪と善というものは混じり合ってその存在しているんだということを、その私たちに伝えるためにこの台場だったと岸母神、台場だったは地獄に落ちてから改心する、岸母神は生きながらにしてその改心して、その法華経の守護として子供を今度は逆にその守る人間にその心を改めるという存在として、この法華経の中に説かれているということなんですよね。そういうふうに理解していただければありがたいというふうに思うんですね。それから次に、御所日訓正道寺発行の2日の、今末法に入りぬれば余経も法華経も千なし、ただ南明法蓮華経なるべしと、上野殿御返事に、書かれています。末法の今、なぜ法華経を必要として勤行の時に読経しているのでしょうか。南明法蓮華経のお題目だけではダメなのでしょうか、という質問ですね。で、法弁本は釈門、受領本は本門ということになって、日蓮召集では法弁本釈門というものの代表が法弁本第、法弁本第二、本門の後半の本門の一番中心が受領本第十六ということなんですね。で、法弁本は、なんで読むのかと、釈門はダメで、その本門がこのいいんだという大聖人様の教えじゃないかということなんですけども、これは法弁本は、諸派釈門のため。諸派釈門のため、本門、受領本は諸派所有のためっていうふうにこの言われてるんですね。つまり法弁本を読んで、読み上げて、そしてこの法弁本では仏にはなれないんですよということを示すために読むということですね。これではダメですよということですね。だけども正院正法尿税僧尿税僧尿税体っていうところにこの一年三千の教えっていうものが隠されてるんだということなんですね。実戒の中に、我々の実戒の中に仏の命が収まっているということが正院正法尿税僧尿税僧尿税体っていう十二尿税のところにその隠されてるから、だからそれも大事なことですので、これはダメですよと。で、隠されているというのは、その隠されている教えは南明法蓮華経ということなんですけれども、まだ法弁本では南明法蓮華経というところまではこの明確に示されていない。仏の側は分かっているけれども修行の側は分かっていないということで、それで日蓮大聖人様は背負げを読んで、その十二世がどういうことかということをその長いその文字でもってその説明している。だからその大聖人様は背負げを読んだということなんですね。だから背負げを読むと、いつも言うように開示誤入の 我々の南無法蓮華経の仏の命を開いて示して悟らして入らせるためにこの法華経というものがあるんだということが明確にこの我々がバカでも読めばわかるわけですね。だから大聖人様はその権行としてこの西方華をわざわざ方便本百文であるにもかかわらず次郎本よりも長いこの西方華をこの読むようにこのされたということが言えるわけなんですね。だから破るために門を借りる、方便本はね、門を借りる、門を借りてこれはダメなんだよという、これじゃあまだダメなんだよということを門を借りるため、そして次郎本は諸派所有、この門上のお釈迦さんが説いた受領本の門の上の文字の上の教えというものじゃまだダメなんだよと、この門弟の南無法蓮華経の教えじゃないとダメなんですよということで門上を破って門弟を用いるということで受領本を読むと、お釈迦さんの文字面のこの法華経じゃなくてこの受領本の底に沈められているところの南無法蓮華経の先ほど言った久遠願女の南無法蓮華経の法というものを私たちが目覚めるためにこの受領本を読むんですよって言って、その後にその門弟の南無法蓮華経を私たちは続けて読むわけなんですね。だからこの南無、我々が南無法蓮華経と唱える南無法蓮華経はお釈迦さんの南無法蓮華経じゃなくて日蓮大聖人様の伝えてくれた南無法蓮華経なんです。だから皆さん方にそのお葬式、日蓮宗かなんかのお葬式行った時に、ああここも南無法蓮華経だ、じゃあ一緒に南無法蓮華経って唱えようやって言うのはダメですよと、南無法蓮華経でも身延の人、ああ危ない、ああやめた方がいい、注意してやって、注意してやって、注意してやって、ああ危ないよ、危ないよ、ああ危ない、危ない、ああ、もうあんなことやっちゃう、あ、まあ私みたいに落ちるはしないだろうけど危ないよ、危ないで話が飛びましたけど、そういうことなんですね。ですから日蓮宗は、まあ、日蓮宗の場合は南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経っていうふうにその無理やり、南無妙法蓮華経って読みますけども、日蓮宗宗は南無妙法蓮華経一体と考えますから南無妙法蓮華経っていうふうにその普通に全部その一つにそのこの喋りやすいようにその昔から南無法蓮華経と一体にこの唱えるというふうにこのしてきたということなんですね。だからまあ一緒に唱えるにしても一緒には唱えられませんよね、全然発音が違いますのでね。それから次に、朝初座の時の引き題目はなぜ必要なのですかということなんですけども、引き題目っていうのはナームというふうにこの唱えますよね。だけど引き題目があって、それから中くらいの題目、中くらいの題目は南無法蓮華経、南無法蓮華、その一般に題目三唱って言われるのもその中くらいに引っ張ってますよね。で、普通のは南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経って連続して唱える、つまり3種類あるわけですよね。3種類ある。で、このナームというふうに唱えるというのは、前も皆さん方にお話ししたと思うんですけども、昔は、権行はですね、その、みんなでですね、この集団でもって、本山のですね、その、御影堂とか客殿とか、そういうところをその行列を作ってその行って、それでその一座唱えて、例えば二座だったら御影堂へ行ってその日蓮大聖人様のこのためにお経を唱えて、それで今度は三座になると客殿にぞろぞろぞろぞろこの行って、それでまたそこでそのお経を唱えると、 で、そのお経を唱えるたんびに、その終わった後に、その今で言えば3分とか5分とか、昔は時計がありませんから、その50回とか100回とかいうふうに題目をこの唱えて、このいたわけなんですね。で、それがだんだんだんだん雨の日も風の日もですね、その槍が降ろうが、何が吹こうが、その、やってたんですけども、だんだん大変になるじゃないですか、そのね、その、毎日毎日天気がいいわけじゃないですからね。それで、もう、それだったら、もう、同じご本尊様の前で、その、権議をしようということに、この、なってったわけなんですね。もともとは、その今私たちが唱えているように、その一座だけ、大聖人様は一座だけなわけですよね。で、大聖人が亡くなって一座増えて、日光聖人が亡くなって一座増えて、日目聖人が亡くなって一座増えてっていうふうに、その五座三座っていう形のその権行になったんですけども、もう大聖人が生きてた時は一座だけなわけですよね。だからその増えてった分っていうことを考えた時に、じゃあ同じご本尊様の前でもそのいいじゃないかということになって、それで権行の後にお題目を唱えてた形がこの式題目にその変わったわけなんですよね。だけどまあ考えれば、ナームって言って亡くなった新田師匠にはナームって言って5分ぐらいナームってやってましたけども、5分もやるんだったら南無法輪経ってお題目を唱えた方がよっぽどいいんじゃないかっていうふうに思うんですけども、なんかその歴史の中でこう引きずってきたものがこのあるわけですよね。それと中間の大目三章の時の南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経っていうこのお題目、これはこの引き題目とまたその種類が違うんですけども、この南無法蓮華経の題目っていうものをこの信心の上においてこの大切にこのしようと、丁寧にしようということで、この少し長めのこのに唱えるお題目三章があるということなんですね。ですから皆さん方が初座の後の引き題目を引き題目をやめてお題目を唱えても何にもそのおかしいことじゃないというふうにこの思うんですよね。新田聖人の時代にね、あんまり式題目が長いもんでね、もう式題目してる間にね、もう僕ら小僧ね、眠ったくてね、あんまり長いもんでね、どこやってるか分かんないんですよね。もう全然分かんないんですよね。ほいでね、その大人のそのお坊さん、大学卒業してその大人になってから入ってくる坊さんがいるんですよね。でその人たちがね、あんまり長いもんでね、そのナームって言ってるのをね、その大人の坊さんがね、お経の舞妓をやるんですよ。だからそのマイクの人もね、あんまり長いからわけわかんないけどなーむーとずっとやってるんですよね。ほいでね、ある時ね、そのあんまり長いからね、そのマイクの人がね、その3回のところをね、2回で切ったんですよ。マイクで無理やりそのね、キャーとか言って切ったんですよね。そしたら新田聖人がね、次のその一座の時にね、4回やったんですよ。びっくりしました。なんちゅうことだと思ったんだけど、そういうことありましたよね。なんなんだろうなと思ったんだけど、えらい長くなったなと思ってびっくりしたんですけども、そこまで強情張ることはないよね。そういうことがありましたよね。ですからちょっとね、その目的と趣旨が変わってしまいますので、長いのを自慢するわけじゃなくて、そういうお題目をこの唱えるということの形が そういう形に残ってるんだということですよね。それからその次ですね、八幡大菩薩と八幡神社について、近所の八幡宮境内の境内での遊び、地区の行事としての子ども会が主体のお祭り、前夜祭屋台と祭り当日の子ども神輿、それとクリスマスケーキや飾りは買わないと、買わない、大方々になるから祭りには絶対行かせないと子どもに押し付けてきました。創価学会時代、邪衆撲滅、真言亡国、念仏無限、全天魔と世間の常識は棚に上げて、広角を泡を飛ばして、八幡神社は魔の住処だと教えられていましたので、そうしてきました。それは間違いではなかったと思うんですが、やり方が、子供に対するやり方が非常識であったなと、相手を攻撃し任す釈伏、慈悲慈悲と言いながら慈悲ではなかった、そんな人間が子供たちになぜ祭りはダメなのか納得さす術もなく、ダメダメの一点張りで、やってきました。子供はさぞかしクソ親父とクソ親と思ったことでしょう。最近、ご本尊様の勉強をするにあたり、八幡大菩薩はご本尊様に書き入れられているいると、そういえばそうか、所座において法華師号の初天前人として、天拝をしていると、ご本尊様、経文に書かれている八幡大菩薩と地区の守り神らしいその八幡神社に祀られているものと異質のものか同じものかを考えても分かりません、説明をお願いしますということで、このご本尊様のですね、この説明の中に、私が八幡大菩薩というのは日本古来の農耕神で、もともとは八幡大明神、奈良の東大寺建立にあたって、道三神、道を生む神として、全国に、その八幡大菩薩を旗頭として、道をこの教出させたと。で、道三神として大仏造立を助けたと意義づけられ、仏教との関わりを深め、平安初期神仏混交の象徴として、桓武天皇より菩薩号を贈られて八幡大菩薩と呼ばれるようになると。平家と源氏の戦争にあたり、源氏は八幡大菩薩を軍神として祀り、源氏は平家を滅ぼし政権が樹立され、鎌倉幕府はこの八幡大菩薩、戦神の八幡大菩薩を中心にするところの鶴岡八幡宮を中心にして都市づくりをし、民衆は権力にあやかるように八幡大菩薩信仰が全国にこの広がるようになったと。日本津々浦々に現代まで祀られる神となる、神となってしまったと。それまで幾多の戦争に負けても八幡大菩薩をこの軍神として、そのこの政府はこの祀って、どんだけその戦に負けても、第二次世界大戦で大敗しても、この八幡信仰だけはどういうわけか残ってこのしまったということなんですね。で、日蓮大聖人様は八幡大菩薩のその本体はこの仏であると、初天前人の中においては八幡大菩薩の本体はその釈尊であるというふうに考えられて、日本独自の天正大臣も八幡大菩薩も初天前人として、法華経の説法の場に、法華経の中には名前はないけれども、初天前人であれば当然そこに参集していたはずであるというふうに考えて、ご本尊様に、この天正大臣と八幡大菩薩がその書き入れられて、あるということなんですね。で、最初はご本尊様には天正大臣、八幡大菩薩っていうのは書いてなかったんですけども、途中からこの日蓮大聖人様は天正大臣と八幡大菩薩を書くようになられたと いうことなんですね。で、日蓮大聖人様の教えは基本的に神天上の法門というふうに言って、初天前人は真実の法というものをこの食料とすると。と、真実の法というのは南無法蓮華経だと。その真実の法というものが世の中というものになければ、初天前人は自分の食べ物というものをなくして飢えて苦しんでしまうと。だからこの世の中を捨てて天に、自分の元々の住処であるところの天にその戻ってしまうんだと。そうするとこの空き家になったところに悪心、我々を間違った方向にこの導こうとするところのその魔神が、悪い悪神がそこにたかってこのいると。だから名前は八幡神社であっても、そこに八幡というものはその住処になっていないと。だからそこにこのお参りをすれば、その悪神にたかられるということになって、自分の生き方、自分の考え方というものが間違っていくから、だからそういうところをお祭り、お参りしたり、そういうところを崇めるということをしてはいけないんだということを、このご本尊に書いてあるところのその八幡大菩薩や天正大臣という意味と、世間がその八幡大菩薩を祀っているという考え方というものは全くその意味がこの違うんだということなんですね。だから子供の成長とともに、子供の知恵に合わせて、この子供でも分かってもらえるようにこの伝える、強制とか怒鳴ったり暴力をしたりということで、それをやめさせるということじゃなくて、なんでそういうところにお参りそのしちゃいけないのか、お参りすべきじゃないのかということを、きちっとその子供の目線で、この子供の目線に合わせて、その気長にその親はこの教えてあげてもらいたいというふうに思うんですよね。ですから初天前人も仏も菩薩も、その中身は南無法蓮華経であるということですね。食べ物が南無法蓮華経であるということは、心も南無法蓮華経ということでありますから、だから初天前人を信仰の対象にするということは、お釈迦さんや阿弥陀如来や大日如来を拝むっていうその信仰と同じことになってしまうということなんですね。ですからそういうふうに立て分けて、その考えてもらいたいというふうにこの思うんですね。その次に、今年の全国大会で、高橋音頭氏が仏法の道理について、というお話をされています。仏法の道理、仏法は道理との違いです。また自分の思い込み、自分の道理が優先していないかとのお話だと思います。信仰している私たちは仏法の道理を常に心にすることが大事なのに、忘れて自分の道理で生活しています。近頃は個人を大事にする社会ですが、仏法の道理と自分の道理とどう考えればいいのでしょうかということですね。大聖人様の教えは、今の言葉で言うと自由と平等ということをこの示しているわけなんですね。自由ということは、世の中の人は自分の思い通りあるがままというふうに考えます。だけど日蓮大聖人様の説かれるところの自由は、南無法蓮華経の法を根本としてということなんですね。つまり妙法を中心にして、妙法にかなう生き方、自由というものですね。平等は、仏の命と我々の命は平等であるという考え方です。人権が平等であるということを言ってるんじゃなくて、仏の命が平等であると。だから人権よりも深いその命の存在ということが言えるわけですよね。だから妙法を中心にして生きるのか、自分の浅はかな欲望や浅はかな判断や価値観を中心に生きるのかということにおいて、この仏法の道理、自分の道理 っていうもののこの違いというものがこの出てくるんだということがこの言えるわけなんですね。だから自分を自分の欲望を中心に生きる、みんな自分の考え方が一番正しいと思い込んでみんな生きてるわけですけれども、自分の考え方っていうものは浅いよ、自分は欲望というものに左右されてるよ、流されてるよということを仏は注意してくれているわけですから、その根本が南無法蓮華経の法ですから、南無法蓮華経の法というものを中心に生きるということは非常にこの大事なことだということなんですね。ですからそれをよく考えてもらいたいというふうに思うんですね。それからその次、妙風の11月の妙風の論演に水の信心の深い心の記事に老子の書いた水哲学、水五則を挙げておられましたが、信心としての水五則を教えてくださいということですね。この水五則というのは、一つは自ら活動して、水は自ら活動して他を動かしむるは水なり、二つ常に己の進路を求めて山猿は水なり、三つ障害に遭い激しく、その勢力を百倍しうるは水なり、四自ら潔うして他の汚れを洗い勢力合わせているるの量あるは水なり、五揚々として太陽を満たし発して蒸気となし雲となり、雨となり、雪と返事霞と化して、凝っては霊毛たる鏡となり、しかもその性を失わざるは水なり、というふうにこの水っていうものはこういうもんだということをその5種類にしてこの、まあ、表現をこのしているわけなんですね。水っていうものは、この南無法蓮華経の方でいうと法ということですよね。法は三髄に去るって書きますから、水っていうことなんですね。三髄に去る、三髄に去る。でどこに去るかって言えば低い方に去ると。水は必ず低い方に去るとですね。大工さんとか土木の人がこの標準器っていう水が入ってて、その泡粒が1個入ってて、それでこのちょっと乗っけるとその傾いてるかどうかっていうことがこうすぐ分かるようにこのなってるわけですね。つまり地球に平行にその建造物を建てないとその倒れてしまうわけですよね。だから必ずその標準っていうものをその水を利用してそういう機械をその道具を使ってその測るようにこのなってるわけですよね。水は低い方に去るっていうふうに言うから、あ、低い方に去るんだっていうふうに思うか分かんないんですけども、そうじゃないんですよね。水がなんで低い方に去るかっていうと、水は必ず平等にしようとするわけです。平等にしようと。だから高いところをなくして高いところと低いところを同じにしよう、同じにしようというふうに考えるから、その水は結果的に低い方にこの流れていくわけです。だから最後は大海にこの流れ落ちて高いも低いもなくなる世界にその水は行くわけですね。水は行く。さっき話したように平等なんです。水は平等なんですね。全てを潤す。こいつは悪いことをしたからこの水を飲ませないようにしようなんてことは考えないわけです。水は誰が飲んでもいい。そして全ての命につながっているということですね。平等であると。そして水っていう本質っていうものは霧になったり雨になったり蒸気になったりっていうふうにするけれども、その水っていうものの本質っていうものは何も変わらないと。蒸気になって上がっていくことによってこんなに空に水があったんですかっていうぐらいにその雨が降ってくるというふうに、間に合わなければですね、竜巻になってもう水の海ごとこの天に昇っていくっていうこともあり得ると いうことなんですよね。だからそのなんか全部に行き渡って全部にこの循環していると、つながっているという存在、これがこの根本というものの法というものに合わさっている。水というものはどんなものに変化しても水という本質というものをなくさないということにおいて、この法という妙法ということにこの象徴されているということなんですね。さっき言いましたけれども、自由と平等ということと同じことです。自由と平等ということと同じことです。そして仏教では自由は無差って言います。無差、あるがままの妙法蓮華経の法にあるがままの命っていうものを無差って言います。これを今の言葉で訳すと自由ということですね。平等ということはいつも皆さん方と唱えるところの、我深く何じらうやもあえて教慢せずゆえんはいかん何じら皆菩薩の道を行じて、まさに差仏することをうべしの、誰にもどの命も神羅万象すべての命に南妙法蓮華経の命というものが平等に備わっているということ、これが平等ということです。平等、仏は仏、衆生は衆生という格別の世界じゃなくて、みんな仏の命が備わっていて、誰もが仏になる資格があると。それにはこの南妙法蓮華経の法に目覚めて、南妙法蓮華経の法を信じなければ自分に持っているところの南妙法蓮華経の仏の命には気づけませんよというのが大聖人様の教えということなんですね。だからもう長いから今日はここでおしまいですけど、あとは後日ね、いい話だけど長くなるとだんだんね退屈になってきますから、聞いてる皆さんも退屈でしょうけど、話してる私も退屈になってきますから、ですから今日はここでおしまいにして、それで、この話をね、一区切りさせてもらいたいと思うんですけども、この南妙法蓮華経のこの法というものね、私たちは南妙法蓮華経の法に向かって手を合わせているように思って、自分の命に外にあるように思っているんですけども、このご本尊様はあなた方の命の中に南妙法蓮華経の仏の命があるんだよということを教えてくれているんです。外じゃないんです、私たちの命の中なんですね。それを私たちはその勘違いしちゃいけないということなんです。だからぜひ自分たちの命にある南妙法蓮華経の仏の命を感じるためにも、自覚するためにも、このご本尊様に手を合わせて、自分の心が、命がこのご本尊にを鏡として映ってるんだということを、その見失わない、そういう信心をですね、この大事にこのしてもらいたいというふうに思うんですね。連絡が後になりましたけれども、正月に、先祖のお参りをされて、この倒幕をされる方は早めに、私の方に申し込みを寄せてもらいたいというふうに、思います。それから長くて本当に申し訳ないんですけども、この後私の怪我でこの流れてしまいましたから、第35回の法華経総会という形で、少し時間をいただいてですね、そのことをさせていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経。